葉山班長、地域によっては各種団体の連携や取り組みが活発に進んでいるように思います。そしてもっと小さな単位では家族があります。家族の中で災害時のことを話し合っておくことは基本的なことですが、非常に重要なことだと考えていただきたいです。いつどんな時に災害が起こるかは誰もがわからないので、災害時にどういった方法で連絡を取り合い、また集合場所はどこにするのかなどを家族間で決めておくことは大切です。私自身、そのような災害に遭遇した経験はないのですが、今まで消防団員としてたくさんの実技や講習を受けてきました。そのおかげで、全く知識がないよりも、比較的対処が素早く正確にできるのではないかなと思っています。防災訓練に参加したことで、誰もが完璧に対応できるわけではないですが、一回でも防災訓練に参加したのとしてないのでは、やはり心構えも大きく違ってくると思います。これからも地域の人たちに訓練を受けていただけるように啓発していきたいと思っています。また、男性消防団員には行き届かないポイントを探しながら、女性消防団員の視点を大切にし、役割を全うできればと思っています。笠原議長、今回の減災というテーマでは女性は無視できません。女性は家庭や地域を預かり、町会の中でも底力を持っています。ご近所の状況についても大変詳しいですよね。その女性の特質を生かすことはいろんな意味で有効です。地域には葉山班長のような女性消防団員が活躍されています。そういった女性の防災目線で、羽曳野市女性防災会議というものを開催し、今後の対策を練っていくことが、市民の安全、安心につながっていくのではないでしょうか。そして、ゆくゆくその会議に、高齢者、障害者や子どもたちも参加できれば、本当の減災に進化していくのではないでしょうか。河合消防長、子どもといえば、岩手県釜石市の小中学生のことが、釜石の奇跡として報じられています。児童や生徒のほとんどが津波から逃れ助かりました。次女や共女が教育のプログラムの中に日常的に組み込まれ、それを実践したことで津波から逃れることができたようです。私たちの地域では、震災について考えようという授業を行っています。ところが釜石では、津波が1分間に何メートル進みます。では、時速は何キロメートルでしょうか。など、算数の授業の中に、津波から逃げることが組み込まれています。日常の教育の中で、常に減災への意識が高められるように取り組まれています。また、文部科学省から、新たに応急手当を適切に行う学習などの方向性が出されました。その処置方法だけではなく、発想を日常につなげていかないと忘れ去られてしまいます。自宅の火災警報器の義務化ですが、この設置の進捗状況が現在滞っており、おおむね6割強の方々しかつけていないという調査結果が出てきています。このような内容が、次女に対する意識の低さの表れではないでしょうか。次女の話ばかりで申し訳ないのですが、被災する時間や状況などは全く誰にもわかりません。旅行中であったり、就寝中であったり、入浴中であったり、食事中であったりするわけですが、日頃から避難路などを把握しておく癖をつけておくことで助かる可能性が高くなります。北川市長、大きな災害に直面したときに、自分を守るためには正確な判断が必要となります。 間違った判断をしないためにも、災害に対する知識を身につけ、訓練などの経験を積んでおくことが重要です。また、女性目線を生かした女性防災対策会議のお話がありました。ぜひ、いろいろな意見を聞いてみたいので、女性だけではなく子どもたちも交え、会議の開催を考えていきます。それでは今後さらなる市民の防災意識の向上を目指すためには、減災対策としてどのような方策があるかをご提案ください。古澤会長、災害時の避難所は小学校や中学校など22の施設があります。阪神・淡路大震災では多数の家屋が倒壊し、まだ外は暗い状況でした。このような状況で一直線に避難所まで向かうことは困難であったと聞いています。そこで町会などで一時避難所を設け、その後ルートに不安がないかを確認し、町会役員や防災組織役員の誘導により、指定された避難所へ向かう方法がより安全ではないでしょうか。また、校区福祉委員会では、介護認定を受けている高齢者や認知症高齢者などの情報収集について議論しています。ところが、プライバシーや個人情報の問題などが壁になっています。しかし、災害時はそのような悠長なことは言っていられません。そこで、自分たちの町会単位で、民生委員や区長が、本人や家族の同意に基づき、独居高齢者や寝たきり高齢者などの情報を収集し、地図を作成し、災害時に活用できれば迅速な対応が取れるのではないでしょうか。上田団長、核家族化が進み、高齢者の一人暮らしの方が、火災を発生させる件数が増えています。そのような中で、消火活動後に苦慮するケースも合わせて増えています。息子さんや親族の方に連絡がつくまでの間、数日間は公民館などで過ごされるケースもあります。そんな時は市の方で対応してくれていますが、火災などに遭われた方への地域の助け合いみたいなものが希薄になっているような気がします。核家族化が原因なのか、助け合いの精神が弱くなっているように感じます。やはり、隣近所でお互いに関心を持つことが大事ではないでしょうか。葉山班長、女性消防団員として幼稚園の方へ防災指導に行ったり、独居高齢者宅へ訪問し、防災に関する細かい点をチェックするなどの活動をしています。園児や高齢者の方は、そのような啓発活動によって、防災意識が高くなると感じます。特に、幼稚園児などは、大型絵本やパネルシアターなどを使いながら、マルペケクイズ形式などで進めると、わかりやすくて大変興味を持ってくれます。それと同時に、先生方の避難訓練や避難方法なども合わせて指導します。このように、幼い園児たちや先生方も訓練などの機会を持つことはとても大切だと思います。これからも、女性消防団員としてそういう活動を続けていきたいと考えています。